週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、最近やっぱりアウトレットっていうのがすごくいろんなところでねブームになってますけれども、
ただ遠いんですよね。
そうなんですね、
高速も渋滞しますし。
そうなんですよね、はい、なので今回はね、遠くのアウトレットモールではなくて、で近くにあるねビジネス街や住宅地にあるユニークなお店をご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はご近所丸得店攻略法と題してお届けします。はい、最近ねビジネス街や住宅地といったところでね、集客力のある新しい業態の格安店っていうのに注目が集まってるんですね。はい、でこういったその話題の店舗の魅力、そして安さ楽しさっていうのを探ってみました。
まあ、わざわざ出かけなくても、うん、生活圏内で楽しいショッピングができればそれに越したことはないですよ ね。ということで、まず最初にご紹介するのは都市型ディスカウント店ですとかアウトレット店です。はい、最近都心部では大手コンビニが大量出店したりですとか、うん、まあ、そこで暮らす人々が増加しているっていうことがあって、環境がどんどん変わってきているわけですよね。でそれに応える形でその街にあるディスカウント店も変身し続けているっていうことなんですけど。
そうなんですね。例えば8月にオープンしたドンキホーテ後楽園店っていうのは、目の前に東京ドームがある2層構造の店舗なんですね。はい、で上層階にはホテルが入ってます。うん、でここはマンションといったものが多い地域にしてはスーパーが少ないというところなんですね。なので地域住民を意識した店作りというのが特徴になってるんですね。
1階には食品や飲料、日用品といった日々の買い回り品が並んでいます。うん、それにおにぎりや揚げ物といったおよそ100種類の惣菜を店内で調理しているほかに、うん、お肉やお野菜、冷凍食品といったものも充実しているそうです。うん、
は
い、
その一方でね、やはりその都市型ならではのエンターテインメント性というのもあるんですね。はい、階段には遊園地風の、ね、装飾っていうのを施してあって、2階には東京ドームに来た人に向けてペンライトとか応援グッズを集めたコーナーというのを設けたんですね。
あ、やっぱりそうなんですね。
そこを意識してるわけですね。確かにあると便利ですよね。
便利ですよね。うん、でそれからその上にあるホテルの宿泊客を狙って、うん、ワイシャツだとかいったものの品揃えも多いようです。はい、まあ、渋谷や六本木といった繁華街の店にも旅行者向けの商品というのは多いんですけれども、うん、普通のドンキホーテと違って、うん、圧縮陳列をせずにですね、うん、はいはい、売り場が整理されていて選びやすいということなんですね。
はい、去年の、ね、12月に開店したドンキホーテ浅草店っていうのも立地の特性というのを踏まえてね、日用品だとかで価格を訴求してるんですね。その上で観光需要を狙った土産物というのも豊富なんですね。ほうほうほうほう。7月には上層階にシアターレストランというのを開業させました。
エンターテインメントしてますね。
楽しいですよね。こうなんかどんどん変化してるわけですね。
はい、それからですね、 JR 御徒町駅近くの老舗ディスカウント店竹屋、はい、こちらも今年新提案のお店を京成上野駅近くに出していますね。
はい、その、ね、新しい店舗というのが竹屋セレクト上野店ということなんですけど、はい、低価格の売れ筋商品が大量に陳列されていて、本店と比べるとゆったりとした店内なんですね。はい、で食品や酒類の、ね、売り場には売れ筋のナショナルブランドの商品だけではなくて、本店にはない地方メーカーだとかが手掛ける発掘型の商品ね、これも多くあるんですね。
なるほど。うん、まあ、その他ですね、海外からの旅行客を意識したブランド品や化粧品のコーナーでも本店では扱わないようなブランドも揃えているということなんだそうです。
そうなんです。それでね、本店でも扱う商品というのは同じ激安価格になってるんですよね。はいはい、地域密着型のディスカウント店というのは来店客の高齢化が見られるケースも多いんですけれども、これまでのイメージとは違う店作りとかでね、新しいファンの獲得を目指そうということなんですよね。
一方ドンキホーテはコンビニに対抗するような小型店の開発に着手したそうですね。
はい、京安堂ですね。
驚く安い堂々のと、 ですね、京安堂、
はい、でこれはビッグコンビニというのがキャッチフレーズのドンキホーテの新しい業態なんですね、はい、去年の6月に1号店を開店して今年8月と9月末には新しい店っていうのをオープンしました。
この京安堂はお弁当やおにぎりパンといったものを扱うほかにもお菓子や飲み物お酒といったコンビニを意識した商品が充実しています。
はい、
で重機類はこれまでのドンキホーテに比べると低くなっていて全体的に買い回りがしやすい工夫を施しています。
そうなんですね。で価格もコンビニの店頭価格っていうのを強く意識してるんですね、
はい、
飲料やお酒というのは近くのコンビニよりかなり安いものが多いんですよね。で取り扱う商品というのは店舗によって違うんですけれどもPB 商品でね日常買いを取り込んでいるコンビニに対抗できるかどうかというのが注目なんですよね。
一方都会にあるアウトレットも、こちらも店作りが変わってきているということなんですが、
はい、例えばね2009年に都心部で初めてアウトレットフラワーを導入したビーナスフォート、
はい、
ここがですね開業15周年をきっかけにしてこの秋大規模なリニューアルというのを実施したんです。もう15周年経っちゃうんですね。
早いですね。
この前できたと思ったんですけどね。
今回の収録って、年取ったなって実感することがたびたび発生してますね。
そうですか。
アウトレットフロアはですね都心初のナイキやプーマ、ビームスといった大型店を新規に導入しました、
はい、
それに幅広い年代が楽しめるエンターテインメントですとかホビー系のテナントというのも強化しています、このビーナスフォートは開業した時は若い女性をメインターゲットにした施設だったんですが、
はい、
近くのマンションだとかに住むファミリー層、これが増えたことによって時代とともに客層が変化してしまったということなんですね。
15年で変わったってことですね。
時間が経つのは早いですね。
はい、まあちょっとそれは置いときましょうね。
はい、
他にもね近くに新しい大型施設ができたのでね自社競合を避けるためにアウトレット店を導入して差別化を図っているというケースもあるようなんですね、
はい、
こういったお店は郊外のアウトレットモールとは違って都心に近い分ねいろんな工夫が進みそうですよ。
週刊日経トレンディ今週はビジネス街や住宅地の新業態の格安店こちらについてお伝えしています。
週刊日経トレンディ今週はご近所丸得点攻略法と題してお届けしています。
後半続いて出てくるのは専門特化型リユース店というジャンルです、
はい、
まあ、リユースということは古着ですとか、セカンドハンズの商品を買い取って販売するお店っていうことですよね、
はい、
まあ、この手のお店っていうと最近好調だというふうに聞きますけれども。
そうですね、なんかいろんな意味で注目を浴びてきますね、
はい、
でリユース店というのはブランド品とか衣料といったねいろんな商品を扱う複合店というのが主流なんですけれども、
はい、
最近はね特定のジャンルに特化したタイプという店が増えてるんですね、
うん、
でこの背景には何があるかというとこの専門店にすることでそれまで光が当たらなかった商品っていうのを発掘してリユースの可能性を広げたいという思惑なんですね、
うんうん、
つまりその今まで扱いにくかった商品でも販売する場ができれば買い取りができて利用客には総合店との使い分けをしてもらうことができるというそういう考えなんですね。
なるほど、
うん、
まあ、中でも各社が様々な店作りに取り組んでいるのが衣料品の専門店です、
はい、
米標、
はい、
名古屋を地盤とした会社ですけれども、ね、はい、この名古屋周辺地区でですね、うん、リンクスマイルという衣料品専門店の多店舗化に今乗り出しているんだそうです、
はいはい、本市の方ではね愛知県日進市にあるリンクスマイル日進竹の山店というのを取材したんですね、
はい、
店内のディスプレイにも力を入れていて知らなければ古着店とは分からないようなねなんとなくこうおしゃれな雰囲気なんですね、
うん、
女性のものだけではなくて男性ものとかキッズ衣料っていうのも販売してるんですよね。
それからトレジャーファクトリーという会社は去年低価格の古着販売店ユーズレットというものを、埼玉県の久喜市に出店しています、
はい、
有名ブランドのスポーツウェアみたいなものも並んでいるんですけれども、うん、中心になっているのはどちらかというと知名度の低い衣料品ということなんですね、うん、
はい、
中心価格帯が税別490円、
安い
190円っていう超激安品もあるんだそうです、
非常に安いですね
、はい、
でね、この会社はトレジャーファクトリースタイルという衣料品の買取販売専門店というのを展開してるんですね、
はい、
でこのスタイル店で買い取って販売するのはトレンドを重視した衣類なんですけれども、ここ数年というのは低価格品の持ち込みというのも増えていたんですね。
ああ、なるほど、うん、まあ、そういう持ち込まれた低価格品を販売する新しいチャンネルとしてユーズレットを開発したということなんですね、
はいはい、ただね、激安店といってもボタンがないような、ね、商品というのは当然ないんですね、
はい、
とは言っても男性のスーツというのは名前の刺繍が入ったものもね、そのままあったりとかするんですね。
あ、山田さんが買ったスーツの
裏のね、
裏に佐藤って書いてあるようなもん
ですね。そうですね。
まあ、まあ気にしなければ、
まあね、まあ、見えないですからね。
そうですね。
でこうした点がその割り切れるのならば激安で洋服が買えるという面白いお店ですね。
またこのトレジャーファクトリーはですね、
はい、
9月にスポーツとアウトドア用品に特化した新業態店、うん、トレファクスポーツ青葉台店も出店しました、
はい、
スポーツやアウトドア用品を扱う総合リユース店というのはすでにあるんですけれども、うん、まあ、こういうものというのは専門性が高くてですね、
はい、
買取や販売の時に商品知識が必要になるそうです、まあ、
そうなんですね。だからその本当は売れる商品なのに総合店ではね、こう反応が鈍いということもあるわけですね、うん、なので専門店をまあ作ることによって商品の価値を高めようとしているわけですね、
はい、
トレファクスポーツではコールマンあるいはスノーピークといったね、人気のアウトドアブランドの他にもサーフボードやね、ランニングウェアといったような人気ジャンルも幅広く揃えてるんですね、
うん、一方でハードオフコーポレーション、こちらは新しいジャンルのリユースに挑戦しているということなんですが、
そうですね、このリカーオフというお店以前もねご紹介したんですけれども、はいはいはい、ここにはねソムリエだとかワインアドバイザーの資格を持つ店長やスタッフが買取希望者が持ち込んだお酒を査定して買い取って、うん、リユース品として販売するんですね。
ね、ちょっと驚きましたけどね、
うん、で取り扱う商品というのは回線したワインのコルク10円からね、
そう、売れるんですか
売れるんでしょうね、
はい、
で200万円をする1978年もののロマネコンティまで幅広いですね。
200万円、
10円から200万円まででね、実はねお酒というのはリユースに向いている商材なんですって。
あ、まあ、確かにあの飲まれないまま
取ってる人いますよ ね、
あのお家に眠ってるお酒って多いですよね。
確かにね、
中心はやはりワインやブランデーになるんですけれども、はい、意外な激安品がビールや発泡酒です、
うん、
お中元やお歳暮でもらったビール、うん、発泡酒の詰め合わせギフト、
はいはい、
こちらも賞味期限内のものなら買い取って1本単位で販売しているんだそうです、
はい、あの取材の時にね店頭にあったアサヒビールのスーパードライ 350ml 缶というのはコンビニ価格が224円なのに対して160円のね超激安ですね。
安い、
安いですね、はい、これはね常に豊富な在庫があるわけではないんですけれども、まあ、ちょっと魅力的ですよね。
いいですねこれ。それからこのハードオフがですね、うん、新潟市にスピーカーやアンプだとかを扱う中古の高級オーディオ機器専門店っていうのも開設してるんだそうです、
はい、
このハードオフオーディオサロン新潟七区山店っていうところらしいんですけど、
そうなんですね、まあ、なんかちょっと本当にマニアに受けそうな感じですよ ね、やはり音楽マニアを対象にしていて100万円以上する高級オーディオのリユース品とレコード CD とかを販売してるんですね。で販売してる機器やソフトは視聴することができます。で店内ではコーヒーをね無料で飲むことができたりとか、長時間滞在できる演出というのも嬉しいですよね。
まあ、高級オーディオっていうその扱ってる商材からするとね、あの空間作りっていうのもなんとなく見えてくるような気がします ね、まあ、こちらはですねオーディオに詳しいシニア層の店員さんっていうのも積極的に活用していらっしゃるらしいんですけれども、
はいはいはい、
持ち込まれた古い機器の修理も行うなど一般的なリユース店とは一線を画した独自色の強い店作りっていうのが特徴ですね。
そうですね、このハードオフは今後もね専門性の高いリユース店の新業態開発っていうのに取り組んでいこうとしてるんですね、
はい、
商品価値が高いのに使わないままっていうかねなっているものっていうのは多いんですよね。
かもしれません、
うん、どれだけ潜在ニーズを刺激できる新しいジャンルっていうのを開拓できるかが今後のリユース業界のね成長というのを左右していきそうですよ。
さあそして最後は食のアウトレットです、うん、アウトレット販売といえばブランドの服や雑貨といったものが思い浮かぶんですけれども、スイーツを中心とした食品関連のアウトレットも根強い人気誇ってますね。
はい、まあ、食品関連のアウトレットというのはどういうことかというと、製造の際に生まれる規格外品だとかね、商品の切れ端といったものをこの捨ててしまいますよね普通は、はい、そのロスの削減を狙って工場に併設した直売所で販売するケースというのが多いんですね、うん、とその割安なアウトレット品を活用して商品の PR 効果というのも狙ってるんですね。
例えばベーカリーショップ北欧、関西でチェーン展開している北欧フードサービス、
はい、
こちらは大阪市の住之江区にある工場に直売所を併設しています、はい、でこの工場は北欧全店舗のパンを作ってるんですけれども、うん、各お店からですね、うん、前日の売れ行き、うん、あるいは、天気の予測といったようなものを元にこう発注が集まるわけですよ、
そうですね、うん、
ところがこの北欧の工場というのは手作りなので、うん、まあ、不揃いのものっていうものも出てきたりするということで、まあ、実際のオーダー数より多めに作ることが多いんだそうです、
うんうん、でね、ここ数年というのは口コミで、ね、人気が広がって、1日になんと600人から700人が訪れるパンの激安店として人気になってるんですね。まあでも分かりますけどね、うん、だって同じなんですから
もう絶対美味しいですもんね、うん、しかも工場の横で売ってるってことは出来たてですもんね。
そうですね、一時期なんていうんでしょう、うん、分け合って安い商品っていうので出回ってたじゃないですか、せんべい の、
割れちゃったやつとか
の大量販売とかね、はい、そういうようなものだと思うんですけども、価格はね基本的に通常店の3割から4割引きなんですけれども、半額以下の商品っていうのもあるんですね、はい、あとその直売店の限定商品としてね、まあ、これも嬉しいことなんですけども、店舗で取り扱う前の試作品の販売っていうのも行うんですね、
はいはい、
毎月5種類から7種類の新商品っていうのを発表して、およそ1ヶ月かけて商品の反応を探っているという、まあ、テストマーケティングっていう意味合いもあるわけですよね。
なんかいろいろ活用できてますね、
うんうん、
それからですね、群馬のドンレミ、
はい、
ここはスーパーやコンビニ向けのスイーツを手掛けるメーカーなんですけれども、うん、高崎市にある工場で製造した規格外あるいは切れ端の部分といったものをアウトレット店で販売しています。
はい、東京の、ね、北千住にある店舗ではね、1袋50円から販売されるビニール袋に大量に入れられたスポンジの切り落としというのが人気ですね。だからここは大量っていうのがポイントだったりとかするんですよね。
ですよね、50円っていう価格の割には無茶なぐらいの量があったりするんですよ ね、
こんなにいらないかなとも思ったりすることもありますけどもね。ただこれを目指して開店前から行列ができるんですね、
はい、
それにプリンアラモードとかロールケーキのアウトレット品を通常の3割引きから5割引きで販売してるんですね。
いつもこの番組お昼前に収録してるもんですから、こういう話が出てくると辛いですね。一見しただけではアウトレット品には見えないんですけれども、はい、クリームや果物のサイズといったようなものが小売側の基準を満たしてないと、もうアウトレット品になってしまう
んです、うん、そうですね、まあ、食品のアウトレット店の場合ね、店舗の規模が小さいんですね、さらに商圏は小さくて近隣の住民が対象のお店というのが多いんですね。ただ最近は観光的な楽しさというのを盛り込んで、遠方からの、ね、来店客を狙う施設というのも増えてるんですね。
うん、例えば愛知県北名古屋市にある商業施設、食のアウトレットモール北名古屋というところは、うんうん、去年できた食に特化したアウトレットモールです、
はい、
スイーツやお米、米菓といった食品会社7社が出店しているそうです、う
ん、この出店企業の、ね、関連会社の一つなんですけど、ロピアというところがあるんですが、
はい、
大手コンビニ向けのスイーツといったのを製造する会社なんですね、
うん、
でそのロピアのアウトレット店というのは以前から同じ場所にあったんですけれども、モールスタイルになって扱う商品ジャンルが広がったわけなんですね。なので回遊性が高まって相乗効果が生まれたということなんですよね。
先ほどのドンレミーも去年西日本向けの製造拠点として岡山工場が稼働したらしいんですけれども、はい、それをきっかけに岡山工場でのアウトレットスイーツの提供っていうのを始めたんだそうです、うん、岡山工場でしか買えないオリジナル商品といったものもいろいろ用意してるんだそうですよ。
岡山と聞くとポッと、
まあヨッシーさんが取材したんだろうなって気がしたんですけど違うんですか、
ね、顔が浮かびますね、
うん、
はい。でね、実店舗でのお値打ち品販売というのはただ安いだけではネット通販とかにね太刀打ちできないケースっていうのは増えてますよね。
そうですね、
安さプラスアルファというのが求められているのはどのジャンルでも同じなんですね。
ということで今発売中の本誌日経トレンディ11月号には今回ご紹介した遠くのアウトレットより安くて美味しくて楽しい近所の新業態の格安店について詳しくご紹介しております、はい、チェックしてみてください。今週はご近所丸得店攻略法と題してお届けしました。
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るモリモリさんが今週一番気になるものは何ということで、今週もモリモリさんです、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ前回ご登場いただいた際にはですね、ハッピーターンアイスというものをご紹介いただいたんですが、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、パンクラスエナジードリンクが販売してます、酸っぱいマンエナジードリンク。
ちょっと待って、酸っぱいマンってあの梅のお菓子、駄菓子というかですよね。
あの沖縄の上間菓子店さんが販売してます、乾燥梅のお菓子ですね。
もういいじゃん普通のエナジードリンクで
コラボシリーズなのかな、
ね、
うん、コラボではないんだっけ。
コラボですね、これはパンクラスエナジードリンク、要はパンクラスってあの総合格闘技の、は
い、
パンクラスが新しく作った会社、はい、エナジードリンクの会社なんですが、
う
ん、以前トレンディでもご紹介したことがあるんですけれども、まあ、そちらとその上間菓子店さんが、うん、まあ、あのコラボしたと、うん、まあ、またコラボ商品なんです、
ね、コラボシリーズですね。
ということはやっぱ酸っぱいんでしょ。
酸っぱいですね。
酸っぱいエナジードリンク、
いいよ普通ので。でもその酸っぱいマンとの組み合わせならではのなんかこう利点だとか、うん、差別化ポイントみたいなのってあるんですか。
酸っぱいマンって結構女性にファンが多いということなんですね、うん、あ、はい、であのエナジードリンクってやはり男性的なイメージが、
そうですね、
まあ、どちらかというとね、あの飲む方も、うん、多いと思うので、はい、まあ、それに対して酸っぱいマンを組み合わせることで女性に向けた商品ということを打ち出せるということですよね。
なるほど、ね、女性に売れるんでしょう
か。で、まあ、これカロリーゼロだったりとか、まあ、ノンカフェインだったりとか、ほうほうほう、これも完全に女性を意識して作ってらっしゃいますね。
そこは結構強い訴求点ですね。通常エナジードリンクっていうと糖分がすごく多いこと、はい、それからカフェインがそれなりにしっかり入ってるっていうのがあるので、まあ、ちょっとヘルシー志向の方なんかは ね、
そうですね、
ちょっとって思われるかもしれないですから、
やっぱりそのエナジードリンク、女性向けエナジードリンクは今かなりトレンドになっていて、マルコメさんがですね、麹を使ったエナジードリンクを出していたりとか、まあ、エーザイさんはまあビタミンいっぱい入れてますみたいなことを歌っていたり、
なるほど、
カルピスなんかはアサイを使ったものを作っていたり、
あ、それもなんか女性っぽいですね。
そうですね、でも今エナジードリンク自体が市場がこうガンガン伸びているところなんで ね、 ですね。そのパッケージみたいなのどうなんでしょう。女性がこう手に取りやすそうなパッケージなのかな。
思いっきり酸っぱいマンって書いてあって、酸っぱいマンがこうグーってしてる感じなんで、ちょっとパッケージを見ると女性的かなと言われると少し疑問は感じますけれども、
僕の座ってる位置からはモリモリさんの手元にある商品写真が見えるんですけど、うん、女性向きじゃないかもしれない。
まあでも逆に目立つんじゃないですかね。あの要は女性向けのパッケージって今すごいこう綺麗なだったり、まあ、きらびやかなものが並んでるんですが、もうね、スパイマンのキャラクターがドカって書いてあるって、
ストレート
これはもう一緒にもし並んでたらなんだって思いますよ、
ね、まあなんだとは思いますね。確かにね、まあ、あのパンクラスというとですね、最初団体創立の頃はハイブリッドレスリングっていう言葉を新しく世の中に生み出したんですけれども、はいはい、その DNA が生きたハイブリッドエナジードリンクと言えるんではないかという、
うまいです ね、 ね、
もうドヤ顔ですよ、ドヤ顔。
すごい納得してしまいましたね。
なるほど。
まあ、だからといって僕はこれを飲むかというと、ということでモリモリズスコア参りましょう。この酸っぱいマンエナジードリンクのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、男性だって飲みたいよね度6点。
意外と厳しい5点ですね。
そうですね、酸っぱいマンは好きなんですけど、はい、あの先ほどぬいさんがおっしゃったようにエナジードリンクにする意味というものがどこまであるのかというところの少しちょっと疑問がまだ残ってはいるので、
超根っこ超根っこ。なるほどですね、わ、はい、かりました。ということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはパンクラスエナジードリンクの酸っぱいマンエナジードリンクでした。モリモリさんありがとうございました。
ありがとうございました、
今度はコラボじゃなくてもいいです。
わかりました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、はい、今回本編と関係なく非常に嬉しいことがあったのでちょっとご紹介したいんですけれども、はい、僕ツイッターアカウントやってまして、うんうんはい、でたまに週刊日経トレンディとかで検索かけたりしてこうね、はい、どんな意見があるかななんて見たりするんですが、はいはいはい、その中で知り合ったハチジャガさんという方から、
ハチジャガさん、
ハチジャガさん、
ありがとうございます、
はいはい、5年以上前から毎回楽しませていただいておりますと。
5年以上前、はい、
学生から就活、はい、OL 時代、はい、そして現在も移動中に必ず聞いています。うわ、もうご結婚なさってらっしゃるみたいなんですけれども、
学生の時から、
はい、
うわ、
すごくないですかこれ。
嬉しいです ね、
人生と共にある週刊日経トレンディ
いや嬉しいことですね。
いや本当に嬉しくてですね、うん、長く聞いてくださっている方っていうのも多いみたいでですね、うんうんはい、こういうのに触れると、はい、やっぱもっと頑張っていいものをお伝えしたいなという気持ちがこうグッとまた盛り上がってきますよね。
その方はなんか例のちょっと前に放送した健康家電の時のコメントをいただいたというふうに
なんで僕は最初にこのハチジャガさんの投稿を見つけたかっていうと、
ハチジャガさん、
はい、最初に、今回出演者が全員鼻声って書いてあるところから見つけて、
まあそうですね、
でさらに、マッサージ機の紹介のところだけ2人とも異様に実感がこもってるとかっていう実に的確なご指摘をいただきました。
ご指摘ありがとうございます、はい、まあ、その通りですね、おっしゃる通りでございますというかね、ちょっと個人的感情が入りすぎてしまいました回でしたからね、
まあ、とは言いながら、はい、一生懸命お伝えしておりますので、はい、ぜひ皆さんもね、ご感想などありましたらお寄せください。
本当にぜひいいご声をね、はい、いただければと思います。
よろしくお願いいたします、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。